ポッドキャストドイツのメディアから第40回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
今日のテーマはですね、インスタグラムと政治ということで、前回澤部さんに解説いただいたのが、このウクライナ戦争と、ドイツの国内の、エネルギー問題だったんですけれども、その、テーマに関して、一つインスタグラムという、SNS ソーシャルメディアと絡めて面白い、ニュースといいますか、そういう出来事がありましたので、そこを、出発点として解説をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、そうですね、今日のテーマはインスタグラムと政治で、なんで今こんなテーマを掲げるのかっていうのは、今美濃部さんがちょっとご説明してくださった通りなんですが、これについてはすぐこの後でまた具体的に説明いたしますが、まずね、本題に入る前に、美濃部さん世代からすると信じられないことかもしれませんが、そもそもインスタグラムって何って知らない人って結構多いと思うんですね。
そうですよね、はい。
日本は知りませんが、ドイツではね、インスタグラムっていうのは主にティーンエイジャーから30歳の頭ぐらいまでの若い世代が使っているものであって、私たちのような年配世代って使わないんですね。
はい、
私自身も利用者じゃないですし、私の周りのね、同世代の人たちを見回してもあまりインスタグラムを積極的に使ってる人っていないんですよ。ですから、今日これをね、お聞きくださっている方々の中にも、年代によってはね、インスタグラムってなんだって思われる方がいても決して不思議なことではないと思います。
はい、
それで最初にね、私からそれこそソーシャルネットワークバリバリ現役世代と思われる美濃部さんにいくつか の質問をさせていただいて、一体インスタグラムって何なのかっていうのをちょっとご説明いただきたいと思うんですけれども、まずインスタグラムっていうのは、フェイスブックとかツイッターっていうのはの方が有名だと思うんですけれども、そういうソーシャルネットワークサービスのSNS ですね、ソーシャルネットワーキング、サービスっていうのが正しいのかな。はい、簡単にソーシャルネットワークって私言ってしまいますが、そのプラットフォームの一つであって、まず個人が登録してアカウントを作り、そのアカウントを作ることで自分が発信したい内容を、世界の不特定多数に向けて発信することができると。そしてあるいは他の人が発信している内容に対して反応もできるっていう意味では、Facebook とか Twitter などと同じだと思うんですが、一体インスタグラムって Facebook や Twitter と何が違うんですか？
そうですね、まずちょっと一点、その世界に発信するというところで言うと、もちろん世界に発信できるんですけれども、インスタグラムも Twitter や Facebook と一緒で、自分の許可した人たちのみに閉じたコミュニティの中で発信するということもできますということを初めに言った上で、インスタグラムのフェイスブック、ツイッターとの一番大きな違いはやはり、画像だったり、映像、静止画とか映像、その視覚表現に特化しているという点だと思います。ご存知の方も多いと思いますけれども、ツイッターっていうのは文字ですよね、つぶやき、さえずりみたいな意味ですので、短い文字で伝えるのが、文字数で伝えるのがツイッターで、フェイスブックはどっちかというとバランス型なのかなと思うんですけども、フェイスブックだと結構使ってる方も私より上の世代の方でも多いと思うんですけれども、ブログみたいな感じで、写真だったり文字だったりというふうになってると思うんですけども、インスタグラムはもちろん、文字を書く場所はあるんですけれども、本当に視覚表現の比率が大きい、で特に写真だけじゃなくて最近は動画の重要性というのが高まっているというふうに言われています。そうですね、重要性が高まっているっていうのは、これはその後で政治とインスタグラムというところでも関わってくるんですが、そのアルゴリズムですね、その、中の機能によって動画のとかの方が普通の写真とかよりも多くの人に表示されやすくできている。そのユーザーの使っている人の視覚に訴える、それが強ければ強いほど、多くの人に訴えれば訴えるほど、 表示されやすくなるんですね。だからそこら辺がちょっととてもこうなんていうダイナミックというか、その時の、トレンドに合わせてどんどん変わっていくというのも大きな特徴かもしれません。
でそれが視覚に訴えるっていうところが若い人に特に受けるんですか？
そうなんでしょうね。そうだと思います。この今目の前でできている出来事だったり、自分表現したい自分の姿、それを自分の納得いくように、撮って撮影して、加工もしたりできますし、そういうなんて言うでしょうね、こう指先から自分の普段使ってるスマホから訴えられるようなこうクリエイティブなプラットフォームだと思います。もちろん文章によるね、クリエイティビティっていうのも絶対にありますけれども、その文字による表現の限界を超えてといいますか、たくさんのものすごい情報量をいっぺんに伝えられることができるっていうのがその人気の理由なんじゃないかなと思いますね。
でも一体ね、何をそんなに伝えるんですか？美濃部さんご自身使ってらっしゃると思うんですが、一体どういう内容のものを発信するんですか？
そうですね、そんなにみんながアーティストにな、急にインスタグラムを使ったからアーティストになるというわけではもちろんないんですけども、大体、3つぐらいその使い方というのではあるのかなと思うんですけれども、まず友達とつながること、結構発信する内容っていうのは、日々自分が見つけたものだったり、日々自分が何をしているかだったり、そんな本当に他愛もないことだと思うんですね、ただそれを、友達が何をしているか 見ること、その人が何を考えているのか、何に着目しているのかみたいのをこうお互いにシェアするっていうのは一つその楽しみというか、その使う理由じゃないかなと思いますね。で、あとは少し被るとこはありますけれども、自分の趣味の仲間、つまり会ったことがなくてもインスタグラムを通じて同じ関心を持つ人が交流するっていうのが結構できますので、それは大きいのかなと思います。でさらにその影響力のある人をフォローして、その人に関する情報を集めたり、雑誌を読むとかそういうのに近いかもしれませんね。ニュースをインスタグラムで見たりっていうのも私なんかもよくします。
それはもういわゆる友人関係を維持する、あるいはさらにこう構築していくっていう中で、これまでの私たちのような古い世代からすると電話だとかね、電話ですよね、それか会うのが一番いいわけですけど、そういうのに代わるコミュニケーションのツールになってるっていうことなんでしょうか？
そうですね、もしかしたら電話には変わるのかもしれませんね。だからといってインスタグラムをやってるからといって、もちろん友達と会わないことはないですし、そんなスマホの限界というのはどの世代であっても同じく感じると思うので、もちろん会う方が楽しかったりはすると思う、私はそうなんですけれども、でもやっぱりなんかそれとは違う種類のコミュニケーションなのかなと思います。日々こう連絡を直接話すというような、例えば電話だったらものすごく時間も取るし、1対1で常にこうフィードバックをし合うようなコミュニケーションだと思うんですけれども、やっぱそうではなくて、もう少し軽い、お互い何やってるのかなっていうのがパーって分かるようなメディアとして、そうですね、そういう使い方をしているのかなと思いますね。
ちなみにこれは好奇心からお聞きするんですが、美濃部さんご自身はどの程度の頻度で発信してらっしゃるんですか？
発信ですね。発信はインスタグラムの中にもいくつかこの自分のコンテンツを置ける場所があって、大きく言えばずっと残るものと24時間で消えるものっていう、その2つの置き場というか発信のする場所があるんですね。で、そのストーリーっていうんですけども、その24時間で消える機能は、そこは結構頻繁にすると思います。その24時間で消えますので、結構本当に軽い気持ちで、最近だったらすごい綺麗な桜を見たから桜をあげるとか、これもちょっともしかしたらもっと若い世代の人には古臭いって言われるのかもしれませんけども、とか道に面白いものが落ちてたらそれが落ちてたっていうとか、そういう本当に何価値はそんなない使い方をしています。ちょっと恥ずかしくなってきました。
なるほど、でもそれってかなりね、やっぱり勤勉さが求められるように私には思えますけれども、分かりました、ありがとうございます。新しいコミュニケーションですね。
はい、あの勤勉さという意味では本当にそうで、ちゃんとと言いますか、その私のようにこうたまにこう気が向いたら使うっていう風にしたら、そう、こういう使い方もできるんですけども、本当にその勤勉にというか、プロフェッショナルとしてインスタグラムを使ってお金を稼ぐとかですね、はい、自分の影響力がある人っていうのはそれを、まあ、最大限に生かすために本当にそれはもう仕事として、ソーシャルメディアのディレクターだったりっていうのは仕事としても成り立っていますし、うん、使おうと思えば本当に使えるんですね。今日のテーマに関して言っても、その政治家、日本の政治家だと私あんまりまだそんなにいないなという感じなんで、使いこなしてる人はいないなと思うんですけども、やっぱりドイツの政治家っていうのは本当に、まあ、特に若い世代の政治家に多いですけれども、使い方を理解して使いこなしている人っていうのはとても多いです、うん、で本当にプロフェッショナル化してて、もちろんソーシャルメディアチームが政治家一人一人に、
う
ん、かなり有名な人とはついていますし、っていう形で自分の、まあ、意見を表明したり、まあ、政治活動の舞台裏をこう、うん、例えばトークショーに出ていたら、うん、その前後でこれからやるよとか、こんな感じとか、共演者の人と写真を撮ってあげるとかですね、
うん、
そういう使い方をして本当にプロフェッショナル化している、うんうん、という面もあると思います。
あ、なるほど、ありがとうございます。お聞きくださった方の中でインスタグラムをご自分でお使いにならない方もなんとなくイメージとしてはこれでお分かりになったんじゃないかと思いますので、今日のテーマの方に入りたいと思いますが、冒頭で申し上げたように、そのインスタグラムと政治の関係というテーマをね、今取り上げることにしたきっかけは、緑の党の政治家で現在経済気候保護大臣のロベルト・ハーベックという人がインスタグラムで最近発信したビデオが少々話題になったことにあります。でこれも最初に気がつかれたのはもちろん水辺さんの方で、水辺さんの方からこのテーマの提案がありましたので、まず最初に水辺さんの方から一体どういうビデオであって何がそんなに好評に受け止められたのかっていう点について お話しいただけますか。
はい、そうですね、ロベルト・ハーベックはですね、おっしゃった通り今、経済、気候保護担当大臣をして、まあ、副首相という立場にある人で、インスタグラムではですね、まあ、26万5000人ぐらいフォロワーがいる人です。でその人が自分のフォロワーに向けて、発信した、動画があるんですけれども、その動画が非常に話題になりました。でその動画が投稿されたのが3月15日ですね、ですので、まあ1ヶ月はまだ経ってないですけれども、少し前のことなんですけれども、3月15日にだいたい7分半の動画を投稿しました。これはインスタグラムとしては短くはないですね、少し長めのビデオだと思います。でそこで、話したもちろん内容もそうなんですけれども、その話し方というのが話題になりました。まず話した内容についてなんですけれども、これは前回の、39回の配信で、澤部さんに解説いただいたようなエネルギー問題ですね、エネルギーも彼のハーベックス氏の管轄ですので、エネルギー問題についてドイツが置かれているジレンマ、そして特にその、ロシアに依存している状況、そしてそこからさまざまな理由から撤退したいんだけれどもそんなにすぐにはいかないというそのドイツのジレンマ、そして、特に、緑の党、環境政党として始まった緑の党の、前党首であり現、大臣である、個人の視点から、緑の党の政治家という視点からのジレンマですね、つまり、クリーンエネルギーにどんどん乗り換えていかなきゃいけない、行きたいというのを推進しているだけれども自分は世界各地でその化石燃料である、石油だったりガスだったりそういうものを獲得するために、国のために取るために交渉をしなければいけないというちょっとジレンマにあるわけですよね。でそれはもちろんさまざまな方面で指摘されていたんですけども、それをこの7分半の動画で、の中で説明したというのが結構話題になりました。と言いますのも結構やっぱり政治家ですのでかなり演出が効いた動画というのが撮られることが多くて、でもちろん今回のも完全に演出ではあると思うんですけれども、とても、オーセンティックなというか偽りのない自分の気持ちを話しているというような受け止め方をされました。 一部本当にですね、目に涙をこう浮かべるような形でにというふうにこう見て取れるような表情をして、まあ、7分間ぐらい半ぐらいにわたって、その自分の置かれている立場とそれでもこれを今しなければいけないんだという、理由について述べています。でこのビデオのなんですけれども、もちろん私のような素人がビデオを上げるとすればスマホ1台でパッて撮って発信するっていうのがまあ、いいところであるしそういうふうにするんですけども、ハーベック氏のこの今回のビデオについては、まあ、かなりプロフェッショナルなチームが作ってるっていうのは、まあ、明らかだろうなというふうに思います。スマホで撮ったものではなくて、その何でしょう、カメラとかをやってらっしゃる方だったら被写体深度が浅いっていうんですかね、その、後ろと手前がボケて彼の本当に顔に焦点が当たるようなドラマチックな演出ですし、音声もスマホで撮ったんじゃなくて多分独立したマイクで撮った本当にクオリティの高いものでやっぱりいい音声だとすごくこう気持ちみたいなものがこもって伝わりますよね。そういう意味でそのスマホによってこうスマホで誰でも撮れる本当にその場で撮った撮れたてのものがアップされているっていう意味でのオーセンティックなもの、嘘偽りのないものではないかもしれませんが、その人の人柄を嘘偽りなく伝えるという意味においてとてもオーセンティックな動画だと思いますし、その点が、まあ、受けました。で先ほども言いましたけども7分以上あるこのビデオで、インスタグラムをはじめとする新しい SNS っていうのは特に若者の使い方はそうだと思うんですけども、あんまり一つのコンテンツに対する時間をかけないんですね。すべてコンパクトにどんどん短く説明するというのが今のトレンドになってますので、そう、まあそれがセオリーなんですけれども、でつまりこのなんでかっていうと、このスマホでこれを見ている間も、まあ、友達からのメッセージの通知が来たり、ニュースアプリで速報が入ったり、しばらくこのアプリ使ってませんね、またやりませんかみたいな通知が来たり、そういうものがどんどん来るんですけれども、それでもやっぱり見続けるようなコンテンツじゃないと、見てもらえないっていうのが、まあ、インスタグラムの表現だと思うんですけれども、まあ、アテンションエコノミーとかっていうふうに言ったりしますけれども、で、ですので本当に人の注目注意の奪い合いというのがインスタグラムなんですね。でこれはまあある意味ネガティブに言われたりもするんですけども、効果的に使えば一つのテーマに対して大きな注目を集めることができる。そしてそういう意味で、まあ、感情っていうのはすごくインスタグラムでは大事にされてるんですよね。人の感情に訴える、だからその何でしょう、SNS とポピュリズムみたいなものの関係ってよく指摘されていますけれども、うん、それがまあネガティブな側面だとすれば、今回はそれとは多分少し違って、人々の大きな注目をその自分自身の言葉によって集めることができたっていう意味で、うん、特に成功したというか、まあ、そういう注目して語られる要因だったんだろうなと私は思いました。ちょっと長くなりましたが、そんな感じの、はい、ビデオです。
なるほど、全然知りませんでしたけど、技術的にもかなり深いものがあるんですね。普通のただのビデオだと思ってましたけれども、ね、知りませんでした、
はい、
どうもありがとうございます。はい、でこの同じねハーベック氏のこのインスタグラムについてちょっと一つだけ、うん、全国新聞にね記事が載りましたのでそれをご紹介します。これはね発信されて1週間後に出た記事で、全国紙のフランクフルター・アルゲマイネ・サイトングという新聞にまさに表題がハーベック氏のインスタグラムっていうタイトルでね、そのものズバリの記事が載ったんですね、うん、でこれはね、出だしがねこういう感じなんです。どうやらウクライナ人はソーシャルメディア時代のコミュニケーション方法を心得ているようだっていうのが、ね、出だしで、何のことかっていうと、うん、これ日本でも常にこう報道されていると思いますが、ウクライナのゼレンスキー大統領はツイッターはね常にこうでツイッターで発信しているし、あとスマホで、はい、多分自分でもビデオを撮ってね、でまさに戦火の中から日々の情勢を伝え、ウクライナの国民に呼びかけて、あるいは西側の支援国にね訴えたりっていう、そういう発信を常にやっているわけですね。でこういう一国の元首がこういうコミュニケーションをねするっていうのは前代未聞だ。それとそれからまあ、これは戦争のただ中から の発信なので当たり前なんですが、その発信の持つね迫力がね、こう言われていて、それに比べてドイツの政治家が国民に訴えかけるやり方っていうのはもう時代遅れなんじゃないかっていうようなことがこの記事に書かれているんですね。で今ようやくこのウクライナのゼレンスキー 大統領に触発されるような形で、緑の党の大臣であるハーベック氏がインスタグラムを効果的に使い始めたっていうような非常に好意的な、短い記事でしたけど好意的な内容でした。で今日私がこのポッドキャストでお話ししたいのは本当にそうなのかっていうことです。つまりインスタグラムっていうねコミュニケーション手段は政治家にとって何かを訴えるための本当に効果的な手段なのだろうかっていうことを少し考えてみたいと思います。でこれね本当に美濃部さんと私ではもう世代が全然違って、でこういうねコミュニケーション手段をすごく使いこなせていらっしゃる世代と、それから私みたいに何それっていう世代とじゃね、全然こう考え方も違うと思いますので、おそらく美濃部さんから美濃部さんや美濃部さんの世代の方からすると何を言ってんなっていうような内容になる、もうなるのかもしれませんけれども、とりあえずこれは私の意見というわけではなくって、ドイツで言われていることを少しまとめてお話ししたいと思います。でただまずその前にね、実際にドイツの政治家の間でいわゆるソーシャルネットワークはどのように使われているのか、中でもインスタグラムっていうのは実際にどう使われているのかというその実態を先にご報告します。でまずFacebook が出てきたのが2004年、その少し後にツイッターが2006年に登場します。でインスタグラムっていうのはそれよりはちょっと遅れて2010年に始まったんですけれども、こういうふうに今世紀の最初の10年間で次々ソーシャルネットワークのプラットフォームができていって、あっという間に世界中にねユーザーを増やしていくわけですね。で今もう何十億人といるんだと思うんですけれども、でこの動きと同時にドイツの大学だけを見回しても政治学の分野でね新しい専門分野が次々登場します。でこれはね大学によって呼び名が違うんですけども、例えば政治とテクノロジーという分野であったり、政治とインターネット、あるいはまとめて e-politics って呼ばれるね専門領域が登場します。この e-politics の e というのは電子、デジタルの中での政治って意味ですね。でこういうね新しい学問分野の大きい関心事の一つは民主主義社会および民主主義政治の構造やシステムにインターネットやデジタル化が及ぼす影響というのはどういうものかっていうテーマになります。でその中でねさらにこう実際的な細かい研究対象って分かれていくんですが、その中の一つにインターネットの中で行われる政治活動というテーマがあります。でインターネットとね政治活動って聞いてまず多くの方がすぐ思い浮かべるのってアメリカの前大統領のトランプ氏とツイッターだと思うんですね。であれは確かにトランプ氏がもうめちゃくちゃ回数が多くツイッター出していましたから、それで有名になったわけですが、実際にはその前の政権のオバマ大統領がもうすでにツイッターを利用することを始めていたんですね。でドイツでもやはり政治家がねこう使い始め、もうすでにFacebook を中心に使い始めることになるんですが、政治家がこういうソーシャルネットワークを使う場合っていうのはまず自分の意見を主張する、あるいは政策を説明する、政党の宣伝をする、あるいは相手を批判する、こけおろすっていうのから、もちろん選挙が近づけば選挙活動にも利用していくわけですね。で一方で市民の側からもこのソーシャルネットワークっていうのは政治活動に使われます。つまり現政権への意見を言ったり、あるいは批判をねソーシャルネットワークの中で言ったり、あるいは具体的な署名運動などをはじめとした反対運動だとかね、それ以外の社会運動もこういうソーシャルネットワークを利用してなされるようになっているわけです。でこういうインターネット上の政治活動を対象とした学問の中でも特に政治家がインターネットを利用して活動するのに一体どういうやり方、どういう内容、 どういうスタイルで行うのが一番効果的かっていうことを研究する分野があって、こういう分野をね専門で勉強した人が後に先ほどまさに美濃部さんが紹介してくださったようなポストに就くわけです。つまり政党や政府や、ね、内閣あるいは各大臣や議員の個人的なデジタルアドバイザーってドイツでは呼んでますけども、そういうポストについて政治家だとか政党のインターネット上の活動を演出するわけですね、プロフェッショナルの立場から、うん、それが、まあ、あの今現在ドイツで行われていることです。じゃあ実際にドイツの政界でインスタグラムはどう使われているかと言いますと、あの先ほど言いましたようにドイツの政治家もあのソーシャルネットワークをね、まあ、アメリカのような形で使い始めているわけなんですが、当初はねあの Facebook の利用に比べて Instagram の利用率というのは低かったと言われています。でこれはね理由が一応2つ挙げられているんですね。で1つ目の理由は写真とかあの動画っていうねその画像が主でテキスト部分が少ないのはこの政治の何かしらを主張するにはちょっと弱いんじゃないかとか、あるいはねそのあの Instagram のプラットフォームの中では他者とシェアできないっていうふうに私は聞いてるんですけども、つまり例えば私が誰かのインスタグラムを見ていいと思った時に私のインスタグラムのアカウントの中ではそれをシェアできないっていう、 そうなんですか、
うん、そうですね、その24時間で消えるストーリーに、うん、他の人のものをシェアすることはできますけども、あとやろうと思えば多分できなくはないんですけども、うん、標準的な機能の一つとしてはなってないですね。
あ、なるほど、なんかねそれがやっぱりネックになって、つまり宣伝するにはね拡散するには自分たちのメッセージを拡散するには弱いというふうに当初は考えられたようなんですね、うん、これあくまで当初の話です、
はい、
で2つ目の理由なんでインスタグラムはあまり使われなかったかっていう2つ目の理由は冒頭で申し上げた通りドイツではインスタグラムの利用者っていうのはもう圧倒的に若い世代なんですね。ティーンエイジャーから30のせいぜい半ばまでというふうに言われています。でこう有権者グループとして見た場合にこの世代って人数がまず少ないんですね、
うん、
それとあと投票率が低いんですよ他の世代に比べて。だからわざわざねこの世代にを対象この世代だけを対象にして何か活動するにはちょっと弱い。逆に Facebook はもっと全世代が使ってむしろ高齢者の方が使ってますから、
うん、
こっちの方がねいいんじゃないかっていうことで前々回の総選挙の時つまり2017年ですねの総選挙の時に盛んに使われたのは Facebook であってインスタグラムはあまり利用されなかったというふうに言われています、
うん、
ところがそれが前回の選挙昨年です2021年の総選挙の時にはねインスタグラムの利用がやっぱりすごくね増大したということなんですね、
うん、
で現在連邦議会の議員の 90% がインスタグラムを積極的に使うユーザーだそうです。ただねそのどこまで効果的にね使いこなせてるかっていうのは先ほど美濃部さんがドイツの政治家は上手だっていうふうにおっしゃってましたが、やはりね個人差があるみたいで、やっぱりねこう年代があると思いますよ。議員のね 若い人はやっぱりすごく使いこなせてるんでしょうし、お年寄りの議員はねやはりめんどくさくなっちゃったりするみたいですね、はい、でそういうね差はやっぱりある程度はあるようです、
うん、
で、じゃあ政治家がねインスタグラムを使う時っていうのは一体どう使うのが効果的なのかっていうことに関してはやはり先ほどちょっと申し上げたデジタルアドバイザーと呼ばれる専門家、政治コンサルタントの中でもデジタル専門のね人がちょっと解説している記事がありまして、そこからねこの人が言っている2つの原則をご紹介します。まずね原則の第1は発信者は政党というグループよりも個人の政治家であるべきで、その人の人間性だとかその素の姿ですねとか日常の一コマ、あるいは先ほど美濃部さんがおっしゃった通り の舞台裏ですね、自分の活動の舞台裏を画像で見せることで、うん、親近感を生み出す演出がすごく必要だっていうことなんですね、
うん、
ですから、このインスタグラムを使う政治家が使う目的っていうのは内容あるメッセージを送ることよりも感情的に見てくれる人との距離を縮めることにあるっていうことなんです。 でこれはまさにね、先ほど見延さんがあのハーベック大臣のビデオについてあのご説明くださった、それとね全く同じことだと思うんですけれども、
うん、
あのハーベック氏のビデオにしてもね、彼が語っている内容はまさにその政策の説明であって、個人的エピソードでも何でもなかったわけですよね。今ドイツが置かれている立場やそのジレンマ、じゃあどういうふうな、どうすればいいのか、そして将来的に目標をどこに置くのかって、もうかなりこうあのきちんとした内容の政策の説明だったにもかかわらず、受けたのはどっちかというとそのラフな格好でね、こういうネクタイとかしないで出てきて、そしてさっき見延さんがご説明くださった通り、気持ちをこう前面に出すような話し方で、で見ている側は、あ、この人本当に大変な立場にあるんだな、悩みながら頑張ってやってるんだなっていうのがね、よくわかるという。でそれに対してすごく親しみを感じ、あるいはとてもこう正直な語り口に何かこう好感を持つっていうね、そういうことに成功したっていうことで、あれがだからまあ良い使い方だっていうことになるわけです。でもう一つ、この同じこのデジタルアドバイザーの人が言っている、政治家がインスタグラムを使う際のもう一つの原則はね、本来インスタグラムに合うテーマがあって、それをね選ばなくちゃいけないと、つまりテーマの選択にも慎重にならなくてはいけないっていうことで、どういうテーマがね適しているのかというと、やはり受け取り側が若い世代ですから、もともと若い世代が関心を持つテーマである必要があるわけです、でしかもすぐにね受け入れられるテーマ、つまり難しい説明必要なく、あ、このテーマは あれねっていうふうに若い人たちがすぐ分かるっていうテーマなわけですね。で具体的にはどういうテーマかというと、まず気候変動、これは若い人の方が年配者よりも関心を持っているテーマですし、あるいは大学生のためのね奨学金制度の改善だとか、今だったらコロナの救済金制度、あるいはもう若い人がね、もう大抵の若い人がすごく関心を示す人権問題ですね、特にその性的マイノリティへの差別の問題、 LGBT ですね、いわゆる、そういうテーマがねものすごく向くっていうことなんですね、でこういうテーマはこの受け取り側の、そう、まあ、一つのちょっと若い世代を集合として見た場合に、その中でねこういうテーマに関心を持つ人っていうのはもともとね同じような意見の持ち主であって、だいたいね同じ方向を向いているから、すごくねインスタグラムにした時にすごくスーッと入る、受け入れやすいっていうことらしいです。つまりね、こうまとめると、インスタグラムのキーワードっていうのは個人の政治家への共感や親近感を生み出すものっていうものであって、ここねすごく大事なことなんですけど、議論を目指すものではないんですね。インスタグラムっていうのは議論をする場所ではないっていうことです。これはね後でまた戻ってきます、
はい、
で、専門家がねこう分析したところによると、過去インスタグラムをとてもうまく使っていた政治家の一人がメルケル前首相だそうです、でこれはねメルケルさん個人というよりも、まず普通、まあ、市民、その国の国民とか市民っていうのは他の大臣や議員よりもね、まず何より首相って何やる人、何やってんだろうっていうことに普通野次馬的な関心を持ちますよね。それがね、まずすごく大きい前提としてあって、それにそれをうまく使ってメルケルさんが発信した内容っていうのはね、首相の仕事の一端を写真で見せるっていうものが多かったそうです。だから結構ね国民の中の野次馬的好奇心をねこうすごくくすぐったらしいんですね。でその結果、なんかこれ数を調査した側によりますと、これは2020年の春から2021年の春までの1年間、つまり、もう一昨年の春から昨年の春までの1年間、まだメルケルさんが首相だった時代です。この1年間にメルケルさんがインスタグラムに投稿した回数というのはね、件数だけを数えるとせいぜい250件程度で、これは政治家の中で決して多い方ではなく、多い政治家っていうのはね1日2件は発信してるそうです。だから1年間で700を超える人って何人もいるんですね。でそういう中ではメルケルさんの投稿件数は決して多くなかったにもかかわらず、いわゆるフォロワー、定期的に追っている人ですね、 あのそのフォロワーの数ではね、メルケルさんは約180万人フォロワーがいて、で当時その2位だった政治家って30万人だったそうです。そうです。ですからもう段違いにあのメルケルさんのインスタグラムを追っていた人が多いということですね。
うん、
でさらに好意的なね、このインスタグラムだとハートマークになるんでしょうか、あのいいねマークですね、はい、これが気に入りましたっていうね、ハートマークですね、それをね、押した人っていうのがやっぱり圧倒的に多くって、年間でね760万件集まったそうです。っていう風にとってもねこう受けたらしいんですね。でただこれは先ほど美濃部さんもご説明くださった通り、あの本人が作ってるわけじゃなくて、首相付きのデジタルアドバイザーチームっていうのがありまして、そこがプロフェッショナルな演出をしたわけですね。
うん、
でこのね、あのメルケルさんについていたこのデジタルアドバイザーチームは、あの政党についていた政党のチームじゃなくて首相付きチームだったので、今はねショルツさんにくっついてるそうです。
うん、はい、
で、その次にじゃあインスタグラムがなんでそんなにね政治家にとって魅力的になったのか、まあここ数年ですけれどもなっていったのかっていう、その長所ですね、インスタグラム、政治家から見た時のインスタグラムの長所は、まとめるとね5つぐらい上がるようなんですけども、それをちょっとご説明します。まず一つ目ですが、これはね最初に私が申し上げた、あのかつてとちょっと矛盾するようなんですが、今ではね若い有権者を捕まえられない政党には将来がないっていう認識が出来上がって定着してるんですね、政党の中に。だからやはりね、いくら人数が少なくて他の世代より小さかったとしても、あのやっぱり若い世代にアピールしなくちゃいけないっていうことで、だから若い人が集まっているインスタグラムを利用しない手はないっていうふうに言われています。でちなみにね、このドイツ国内でインスタグラムをこう使っているユーザーの数っていうのはね、これはなんか推定人数しかわからないようなんですが、3000万人弱っていうふうに言われています。ですから人口 の、まあ、あの3分の1よりは多いわけですけれども、まあ、そのくらい でその多くがティーンエイジャーから30歳ちょっとぐらいまでの若い人たちというふうに言われています。で、まあ、この人たちを掴むためにはインスタグラムが適しているということですね。で、インスタグラムの長所の2つ目、これはね、あの例えば写真をね、あの上げるにしても、同じ写真がね、このあの新聞、普通の新聞に出た時とインスタグラムに出た時とね、全然ねこう見た人の反応が違うっていうね実験結果が発表されてるんですね。で本当にね、写真自体は全く同じなんですよ。ただその政治家が自分でインスタグラムの自分 の、 あのアカウントから発信した場合と、それから新聞の中にの記事の一つ、記事の中に使われ、全く同じ写真が使われた場合とで好感度がね違うんですって。でそれはね、どういうことかっていうと、やはりね、あの同じ内容のものであっても、あの新聞だとかテレビだとかっていうマスメディアがあの発信する母体になっちゃうと、そのメディアの意図がどうしてもね入ってきちゃうっていうことなんですね。
うん、
だからあの、まあ、どういう脈絡でねこの写真をくっつけるかとか、どういうこうサブタイトルをつけちゃうかとか、あるいはそもそもどういう内容の記事にその写真を使うかっていう、いうのとかね、あとその写真記事に対しての写真の大きさとか、そういうね、あのメディア側の意図が入ってくるので、結果的にその政治家が望んでいないような印象が生み出されちゃうことがあるわけなんですね。
うん、
だけどもインスタグラムだったらもちろん自分が好きなようにできるわけですから、まあ、あの演出が全く自由だっていうことになります。だから自分が思った通りに演出できるという長所ですね。それからこれは先ほど言ったこととあの同じなんですけれども、あのやはりテレビだとか新聞などの報道では見られない、まあちょっと砕けたラフなね、その政治家の、まあ、あの素のままの姿だとか、あるいは背景事情だとか裏話だとか、そういうことを見せることで、まあ、受け取り手がその政治家に対して親近感や好感を抱きやすいっていう、まあ、そういう長所があるわけです。
うん、
で、4つ目は、これはあのもちろんあの各政党自身もインスタグラムのアカウントを持ってますし、そもそも政党ってみんなあのウェブサイトを持ってますよね。でまあ、そういうウェブサイトに入ればもっといろいろと詳しい内容が見れるわけなんですが、そういう政党のウェブサイトまで訪ねる人っていうのはもちろん あらかじめそういうその政党に対して関心があったり、あるいは政治に対して関心がある人しか、まあ、はっきり言って訪れないわけですよね、
うん、
だけれどもインスタグラムのようなソーシャルネットワークの場合のプラットフォームの場合は、いわゆるハッシュタグをつけるような形でね、何か全然政治に関係のないテーマからたまたまそのページに入ってくる人たちっていうのが見込まれるわけですね。例えば、うん、ある政治家が自分の愛車はこれですみたいなね写真を投稿したりしたら、今度その車のファンの人たちがそっちの写真につられて入ってくるっていうことがあり得るわけですよね、
はい、
だからこの直接政治に関係のない話題であっても、例えば昨日マクロン首相とね晩餐会があってこういう食事が出ましたとかね、あるいは、うん、ファッション関係だとかそういうテーマでの投稿もできるっていうね、それによってそういう面から政治に関心のない層も自分たちのインスタグラムに引っ張り込もう、まあ、引きつけようというね、そういうことができるっていうのが長所だということです、うん、そして5つ目に、これはインスタグラムに限らずソーシャルネットワーク全体の長所になるわけですが、受け取った人、それを見た人たちからの直接の反応が得られるという、これはもう政治家にとっては非常に大きな長所ですね。でもちろん一昔前にね、政治家がやってたことっていうのは、まあ、市民とコンタクトを取るために何をやってたかっていうと、講演会などに呼んだり、あるいはね街頭に立って握手したり、市民をねちょっとお話しませんかって呼び込んだりって、そういうことをやってたのが昔の話であって、それが今もっとずっと幅広い規模でそういう発信ができ、そしてそれに対しての反応が返ってくるっていう、そういう長所があるわけですよね。で、うん、もちろん自分たちが、出した投稿に対しての不愉快な悪口だとか中傷誹謗がもう現れるっていうことはもちろんあるわけですけども、まあこういうソーシャルネットワークのプラットフォームの長所っていうのは、そういう自分が答えたくないことには答えなくてもいいし、別に無視すればそれで済むわけですよね。だから回答するにしても、自分が回答したいものだけピックアップして回答すればいいわけですから、そういう、まあ、来やすさもあるわけです。というふうに、まあ、ドイツ政界ではインスタグラムの利用がこの数年すごく増えてきているという実態なんですけれども、じゃあ次にこの新しいコミュニケーションの形は一体政治にどういう影響を及ぼすのかという点を見てみます。でね、ここで一つご紹介したい、インスタグラムが一つあるんですけども、これ南さんご存知かどうかは分かりませんが、スタートしたのはもう5年ぐらい前2017年ぐらいだと思うんですが、若いね、はい、2人の女性が自分たちのインスタグラムのアカウントを政治情報番組にね変えたんですね、
うん、
それでね発信を始めます。でこれねインスタポリティックっていうアカウントなんですけれども、この始まった当初この2人の若い女性はね本当にまだ20代か30ぐらいだったんですね。でこの2人はね実は、キリスト教民主同盟セーデウの政党に勤めている職員だそうです、
うん、
ただこの2人がねこの番組を作った意図っていうのは、このセーデウという政党とは全く関係なく、政党色が全くゼロのね中立なただただ情報番組を作ろうという意図だったそうです、
うん、
で本人たちがこの議員好きの秘書かなんかそういう職員の仕事をしているので、結局連邦議会の議員の仕事についてよく知っているし、あと連邦議会のねいろんな、まあ、手続きだとかその裏のことをよく知っているわけですよね。でそういう情報を、うん、そういうことを知らない若い世代に対して情報番組として伝えるっていうのがもともとの意図だったということです、
うん、
でこの番組のねモットーは事実を楽しく面白く伝えるっていうもので、だからねこう難解なテーマだとか激しい議論っていうのは避ける、意図的に避けていて、ただ事実の情報を綺麗な写真やねビデオでこう装飾するような形で、すごくねこう見るといい気分になれるような画面作りをしているっていうふうに2人はねインタビューで答えています、
うん、
つまりね、これはジャーナリズムとは程遠いものなんですけども、言ってみれば楽しい政治情報番組っていうような番組なんですね、
はい、
で若い人がこれを見ると政治だとか連邦議会についての基礎知識が得られて、でさらにね、この番組ではね、政党の境を越えて多くの政治家をインタビューに呼んでるんですね、まあ、みんな連邦議会の議員たちですが、うん、議員たちをインタビューに呼んでは短いビデオにして発信しているようです。で、そういうねビデオを見ると、まあ、選挙前に誰に投票しようかなっていうような人たちが、まあ、その参考にもできるっていう、そういうことらしいです。でちなみにね、このインタビューを持ちかけられた議員たちっていうのはみんなね喜んでこれにね出演するそうなんですけども、それはなぜかというと、これまで私たちポッドキャストでね、随分公共テレビ局だとか、まあ、新聞もそうなんですけども、そのインタビュアーの厳しさを随分伝えてきましたよね、はい、必ず政治家にねと反対意見を言う、政治家の弱みに突っ込む、痛いところをついてくる、答えにくい質問をわざわざするって、それがジャーナリストの仕事なわけで、そういうねインタビューが、まあ、ドイツの公共テレビの中では普通に行われているわけなんですが、このインスタグラムの中で行われるインタビューっていうのはね全然違って、最初からねそういう質問はしないそうなんですね、うん、そういう厳しい難しい話になったり、あるいは厳しい議論に展開しそうなテーマは全く選ばずに、しかもあらかじめねこう質問する点はリストにして相手に渡しておくそうです。だから登場する政治家たちはね、みんなちゃんと用意してラフな形でね、多分その人の多分個人の生活のことなんかも聞くんだと思うんですね。趣味は何ですかとか、お休みの時には何をしますかとかね、そういう方が主なので、すごくねリラックスしてのんびりした形でインタビューを受けられるっていうことで、政治家には人気らしいんですね、うん、で逆に見る側にしても、丁々発止のやり取りなんかないわけですから、安心感があってね、こうのんびり見てられるっていうこともあるみたいで、この雰囲気をねドイツ語でクシュリヒって呼んでるんですね。でクシュリヒって、まあ美濃さんはよくご存知でしょうけど、これクシュリヒっていう単形容詞はいわゆるこうあったかい気持ちのいい毛布にくるまってぬくぬくとね、なんかこう、例えば朝寝してる時、週末とかね、夜なんかにそういうソファーに転がってあったかい毛布かけて、でこっからもう出たくないなっていう、その感じ、そのぬくぬくしてリラックスして気持ちよくて、もうこっから出たくないわっていう、そういう感じをね指してクッショリヒっていうんですが、それをね目指しているらしいんですね。で、このインスタグラムなんですが、フォロワーの数は今現在約1万5000人って言ってたと思いますが、これはまあ決して多い数ではないですが、一定のファンを得て安定した番組になっているそうです、
うん、
でここで、まあ、こういう一例を今ご紹介したんですけれども、こういう、ね、例を聞くとやっぱり、ね、自然にいくつかの疑問が湧いてくるわけです。でそれはね、政治とインスタグラムの関係についてなんですが、これは私自身もやっぱり疑問に思うことなんですが、決して私個人が言ってるだけの疑問ではなくて、やっぱりあちこちでこう書かれていることをちょっと、3つの点に、ね、まとめて、どういう疑問が浮かぶかということをお話しします、
はい、
まずね1つ目なんですけども、インスタグラムでねという、まあ、コミュニケーションの手段で政治家が目指しているのは、まあ、感情的な親近感をね生み出すことっていうことなんですが、その政治家個人に対してね感情的な親近感が生まれたとして、それは一体政治の目的とね何か関係があるのかっていうのはね、私には大きな疑問なんですね。その親近感が、一体、まあ、好感を持ってもらうのは政治家にしてみればいいのかもしれませんけども、それと政治って何か関係があるのっていうのはよくわからないというのがまず一つ目の疑問です。2つ目、本来政治のテーマっていうのは、例えば内政であればね、国民それぞれの立場の違いから国の中でも複数の利害関係が生じるわけですし、あるいは外交で言えばね、一つの国、相手の国があるわけですから、一国で決められない問題っていうのがもうほとんどなわけですよね。そういうふうに政治のテーマっていうのはどれをとっても本来は複雑に絡み合った錯綜した内容を持つものなのに、それをね ごく簡単なメッセージや画像でね、単純化してしまって伝えてしまっていいのかっていうのが2つ目の疑問です、
うん、
で3つ目の疑問、これは政治にね関心の薄い特に若い世代をターゲットにするのでインスタグラムを利用し始めたっていう、まあ、政治家が多いわけなんですが、こういうねインスタグラムの画像に関心を持って近寄ってくるユーザーっていうのは本当にその後そのインスタグラムをね見た後で本当にね政治テーマに目覚めるんだろうかっていうのは私はすごく疑わしいと思っています。で、うん、冒頭でお話しさたね、ハーベック氏のビデオにしてもね、やはりこれは三上さんご自身もそういうふうにおっしゃって まさにそれと同じことがドイツでも言われているんですけれども、あれを見た人がやっぱりハーベック氏に好感を抱いたり親近感を抱いたり、まあ、あこの人本当に真剣なんだとか悩んでるんだとかね、本当にね真面目に考えてるんだなっていうね、そういうイメージが残るわけで、じゃあハーベック氏が言った内容、そっちの方がね私にしてみれば問題は大きいと思うんですね。そのどういう政策がなされて、うん、何がされてどういう目標が立てられてっていうね、その具体的な事実その内容に内容がねその、インスタグラムのビデオを見た人の記憶にどこまで残るんだろうっていうのはね私にはすごく疑問に思えるんですね。で、うん、逆に言うとその内容にねビデオを見て内容にしっかり耳を傾ける人っていうのはもともと政治に関心がある人であって、そういう人っていうのはね他のメディアからも十分に情報を得ていると思うわけです。特にハーベック氏のがインスタグラムの中で語ったテーマっていうのはね、人はもうありとあらゆるところで述べているわけですから、それこそテレビのトークショーにもしょっちゅう出てきてああいう話をしているわけですし、新聞インタビューにも出てますしね、まあ、普通のテレビの毎日のニュースでもあれと同じようなことを言っていて、そういう中ではもっと深いことを言ってるわけですよね、
うん、
だからそういうことをねやっぱりビデオだけからそこまで関心をね本当に今それまで関心を持っていなかった人があれをきっかけにね目覚めるのかっていうのはかなりね私には疑問だと思うわけです、うん、つまりインスタグラムっていうのはこの政治テーマを前面に出すことなくそのフォロワーを集められるプラットフォームであって、逆に言うとだからこそフォロワーの数だとかねそのハートマークいいねっていうハートマークを押す数が多くなったからといってその数がね必ずしも政治への関心を呼び覚まされた人間の数では決してないと思うわけですね。だそこはね、うん、絶対に分けて考える必要があると思うわけです。というふうに、いくつもね、まあ、挙げればまだいくつもいろんな疑問って浮かんでくるんですが、最後にね最大の疑問、これは私の疑問っていうよりはよくまあ、これも専門家の間で言われている疑問なんですけどもをご紹介したいと思います。これはね疑問でもあり、そして政治との脈絡で言うと大きい問題点というふうに指摘されることなんですね。でそれは何かと言いますと、インスタグラムに限らずね、これはソーシャルネットワークのためのソーシャルネットワークによるコミュニケーションの最大の特徴であって、政治との関連でいうとね、それまさにこの点がね最大の問題点だっていうふうに指摘されることなんですが、
うん、
三上さんねドイツ語でねエヒョーカマーっていう言葉を聞いたことがありますか？
あ
これね英語だとね、
はい、
あご存知ですね。やっぱり英語だとエコーチェンバーって言われるものなんですが、これは日本語で残響室って訳されるもので、これ響きが残る部屋っていう意味で、これもともとは音楽の録音に使われる部屋であって、声がね四方の壁に反響して戻ってくる密室のことなんですよね、
うん、
でねこの現象がこのソーシャルネットワークの、によるコミュニケーションの最大の特徴だっていうふうに言われるんですけども、それはねどういう現象かというと、何か自分が言ったことその声がねそのまま自分に戻ってくる現象のを指して言うんですね、
うん、
でこれがそのソーシャルネットワークの仕組み、根本にある仕組みであって、つまりソーシャルネットワークのプラットフォームっていうのは、これはインスタグラムに限らず全てそうなんですけど、人間関係をキープしたり、あるいは新たに構築したりね、見知らぬ同士をつなぐコミュニケーションの新しい形として登場したわけですが、 これは自然な人間の集まりではないわけですよね、
うん、
でもともと自分が発信したテーマに関心を持って返答してくれたり、あるいは自分の意見にね、同調してくれる人々によって成り立っているコミュニティなわけです。で、まあ、世界中のね、まあ、いろんな人とつながるっていうような言い方をよく若い人はつながるって言葉をよく使うと思うんですけれども、そのつながる先っていうのはもともとが自分に共感してくれる人、あるいは自分と同じ好みや、ね、関心を持っている人間に限っていて、もともと関心が異なる人っていうのは寄ってこないわけですし、あるいは意見が全然異なる人っていうのは自然に排除されていく。だから結果的にとても心地よいコミュニティが出来上がるわけです。でこれをね、一部の、まあ、専門家は、まさにエフォーチャンバーって呼んでいるわけで、この残響室現象と呼んでいてね、つまり自分の発信に対して返ってくる声、あるいは自分が喜んで受け止める声っていうのは自分の声と同じ声だっていう、そういう現象なんです。
うん、
だからソーシャルネットワークのプラットフォームでは議論ができないんですよ。議論ができる場じゃないんですね、これは。でこの特徴、これはね、政治との関連でいうとすごくね大きい違いになるんです。っていうのはこれがね、これはドイツの政治文化とは真逆だからなんですね。でドイツの政治の根本っていうのは議論にあります。でドイツっていうのは時にね、議論の結果決まったその内容よりも議論の経過自体を重要視するような国ですから、どうしてもねこの議論が根底になくちゃいけないわけなんですね、政治の根底には、うん、でさらにねこれをもう一つ厳しく言うと、これはメディア論だとかコミュニケーション学とか、冒頭でお話したね政治学の新しい分野であるe ポリティクスの学者たちの間でよく言われることなんですけれども、このエコーチェンバーっていう現象はね、言い換えると短絡的な同調現象であって、浅いところで同じ意見を言い合って安心し合う現象なんですよ。でそういう現象の中で人間関係を結び、その中でコミュニケーションを取るやり方っていうのは本来民主主義の対極にある形だっていうのが問題の指摘される問題なんです、
うん、
っていうのは民主主義の大前提っていうのは、社会を構成している人々はみんなそれぞれ意見が違うっていう点にこそあるわけでね、だからこそ互いに耳を傾け合わなくちゃいけないと。で自分と違うね相手の立場を理解しようとしなくてはいけない。でその中で歩み寄ったり妥協したりして、最終的に、まあ、多数決で決断して、で決断された内容にはたとえ自分はねいやいや渋々であったとしても、まあ、それに従わなくちゃいけないっていう、これが民主主義の形なわけですよね、
うん、
ところがソーシャルネットワークにおけるコミュニケーションにはねこのプロセスがないわけです。っていうのは最初の第一歩である異なる意見同士がぶつかるっていう場面がないからなんですね。でね、ここで誤解していただきたくないのは、こういう問題点の指摘っていうのは、これがねだからソーシャルネットワークによるコミュニケーションはダメだとかそういうことを言ってるわけでは決してありません。それをね否定するような話では全然なくって、そういうコミュニケーションの形でね、友人同士がたわいないやり取りをしたり、あるいは趣味が同じ人々がね情報交換したりっていう、そういうふうに使われるのは全く問題ないわけですよね。ただこのコミュニケーションの形はね、もともと政治とは相入れないものなんじゃないかっていうのが、まあ、彼らが言うところの、まあ、問題提起なわけです、うん、なぜなら政治の課題っていうのは、異なる意見の持ち主にその意見を言わせてね、表現させて、そして対話をするっていう、そういう場面を作ることが政治の課題であって、もともと同じ意見やね思考の持ち主に対してメッセージを発することが政治の課題ではないからなんですね、
うん、
で、うん、この点にねちょっと注意すると、インスタグラムがね政治に利用されつつあるっていう流れにはね、やっぱりちょっと一抹の不安を感じるっていうのが今日の私のポッドキャストの問題提起です、
うん、
でこれはね、まあ、ドイツに関して言えば、ドイツがずっと大事にしてきている政治文化、これは議論を土台にしたものであって、その議論っていうのはもちろん異なる政治政党の間では激しい議論になるわけですし、あるいは 私たちが 何度も、ね、こう例を挙げて今までもご紹介してきたようにジャーナリストと政治の対決、政治家の対決っていう形にもなりますし、あるいは同じ政党の中であってもこの世代の相違によってね、厳しい激しい議論が行われるっていう、そういうそれが全てドイツの政治文化の土台なんですよね。でそういう中でこのインスタグラムのような形のコミュニケーションの仕方が出てくるっていうのは、このドイツの政治文化からは随分遠ざかった話なんではないかっていう、遠ざかるような動きなどなんではないかっていうことです。これが、まあ、あの答えはない話なんですけども、まあ一つの問題提起になるわけです。美濃部さんの世代からしていかがでしょうか。
そうですね、あの今あのエヒョカンマー、その残教室っていう話があったんですけども、まさに本当にそれはそうだなと思います。なんか私が例えばよく聞くのはフィルターバブルって、まあ似たような言葉だと思うんですけども、うん、あのその自分の、まさにそうですね、自分の検索履歴とか自分が何にそれこそいいねをしたかによって表示されるものっていうのは、まあどんどん順番が変わってくるので、あの自分の関心のあるものは上に来るし、ないものっていうのはたとえフォロー、まあフォローするしたものが自分に表示されるんですけども、フォローしてあったとしても自分のよくいいねとするものがやっぱり上に出てきてしまう。でそれによってまさにその自分の、あの世界のな認識というか 見えるものっていうのが、そういうものにどんどんどんどんこう順化されていくっていうんでしょうか、
うん、
そうやってあの同じようなものばっか見えてしまうっていうのは、まあ一つ、うん、あの大きなあの問題点だと思いますし、それが本当にあの政治文化とあの相入れるのかどうかっていうのは、あの確かに疑わしいところだなというふうに思います。で、うん、あのもう一つそのジャーナリズムっていう点で言うと、その確かにそれもあのそのフィルターバブル、その自分の見たいものしか見なくなるっていう問題がある一方で、それに対してやっぱり切り込もうとする、まあ、ジャーナリズム、メディアの、あの方もあのどんどんやり方を変えていて、そのさっき澤部さんがあの教えてくださったインスタポリティックというあの、
はい、
ちょっとお話を聞きながら見てたんですけども、そういう解説をしていくようなものもあると思いますし、いわゆる今までの従来のジャーナリストたちが、あのあるいはその、あのテレビ局だったり新聞社だったりっていう雑誌だったりっていうところがも、まあ、ソーシャルメディア向けのコンテンツを作っていって、まあ、そういうところでこう何でしょうか、あのバランスを取ろうとしている動きはあるのかなというふうには思います、うん、ただそれは先ほど言ったあのアルゴリズム の、 あの関係で、 どのぐらいそれが実際にその議論に対してそれを、うん、あの少しこうバランス取るというか、あの偏らないようにする効果がどこまで発揮できるかっていうのはちょっと私にもわからないんですけども、あのだなというふうに思いました。で、
はい、
もう一個付け加えあると、その先ほどあのやっぱり資格っていう話を私もしましたし、澤部さんからもその人のまあ感性に訴えるようなもの、親近感、うん、政治家だったら親近感を持たせるようなものっていうのが、そのインスタグラム のツールというか、まあその目的であって、それがまあ相入れないという話で本当にそうだと思うんですけども、やっぱりインスタグラムがガーッとこう出てきたのと、まあ大体、まあ、それより少し後かもしれませんけど、やっぱり今ポッドキャストって、あの私たちもそうですけども、ドイツでは日本よりさらに、かなり多くできていて、
はい、
これは私が勝手に思っていることですけれども、やっぱりその情報を、取ったりする、その内容について考えるっていう時に、こう視覚をこうシャットアウトして、うん、声だけ、内容だけに耳を傾けるっていう意味では、あのポッドキャストってすごくまあ向いてる、メディアだなというか媒体だなというふうに思って、うん、でポッドキャストもかなり若い人の支持を集めているので、そういう意味でも、まあ、もちろんインスタグラムだったりそういうソーシャルネットワークも人気ですけれども、またいろんな媒体で提供する方もしていると思いますし、受容する方も聞いたり見たりしてるんだなというふうに思うと、そうですね、それをこうな、まあ、特に結論はないんですけれども、こうい
やでもだんだん変わってるんだなという、まとめてくださって、うん、よかった、私たちはじゃあ潮流に乗っているわけですね、よかった
そうだと信じたいんですけど、
はい、はい、そうですね、
はい、
はい
はい
で、まあ、いずれにしても井上さんおっしゃったように本当にまだねどんどん変わると思うんですね。いろんな形ができてきて、まあ、私はちょっともう息切れしてついていけそうにないんですけれども、井上さんはこれからもアンテナを研ぎ澄ませて、まあ、いろんな、はい、新しい形ってねまだ出てくると思います。まあ、時々ね立ち止まってこういうふうに疑問をぶつけてみるっていうのはいいと思いますね。いずれにしても
そうですね、本当にそうだと思います。ポッドキャストドイツのメディアから第40回はインスタグラムとドイツ政治について解説をいただきました。今回の番組の内容についてご意見やご感想がありましたらメールでお寄せください。doitz.media@gmail.com で、お寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。